嫉妬にお気をつけください、閣下。
コペテンナイト。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
ああ、なんかそれっぽいセリフでしたね。
はい。今回は、ど真ん中ストレートに行きました。
はい。オセロの。
はい。今回は、今名前も出ましたが、第3回目ということで、オセロをご紹介したいと思います。う
ん、はい。
はい、最初に誠に4つ聞いた時も一番印象が薄かったという話がありましたがでも確かになんかね、はい、ハムレットとリア王、まあマクベスはギリギリ聞いたことがあっても、うん、オセロってなかなか聞く機会も少ないかなと思います。確かになんだっけ、はい、一時期さ早押しクイズ流行ったの分かる、うん、ミンハヤっていうアプリでなんか
ああ、はいはいはい。ミンハヤね。
あれで、うん、上級コースのお話に、
うん、
シェイクスピアの四大悲劇で、ボードゲームの名前にもなってるのは何でしょうで、オセロと答える問題が出てきた気がします。
へえ、上級コースに。なるほど。
だから、もしかしたらちょっと、お話聞いたことないっていう人もいるかもしれないので、まずは、あらすじから、はい、ご紹介したいと思います。
お願いします。
これは舞台はイタリア、ベニスのキプロス島という島ですね。あ、もともとはベニスがスタートです。
うん、
で、これ書かれたのは、1603年から4年。前、今まで紹介してたマクベスやリア王よりは少し前の、1、2年前の、作品です。はい、
うん、
イタリア、ベニスの将軍オセローというのがいまして、で、
はい、
その部下に、イアーゴー、イアーゴーという、ちょっと言いにくいね、イアゴーとかイアーゴーっていう、
イアーゴー、
イアゴーでいいか、うん、という、部下がいます。うん、この二人が重要な登場人物です。
はい、
で、オセローはですね、元元老院議員の娘である、まあ、育ちのいい娘、デスデモーナ、デスデモーナ。っていう。
デスデモーナ。
デズデモーナか。デズデモーナ。
デズデモーナ。
はい。
濁点が多いね。
にくいね。デズデモーナっていう、娘と結婚して、もう幸せいっぱい愛する奥さん、万歳。で、奥さんも、オセロのことが大好きで、もうラブラブの絶頂だったんですね。
はい。
で、二人でキプロス島っていう他の、ベニスから離れた、島に、認知、赴くことになって、キプロス島に配属、
うん、
配属というか、になります。配置されることになります。はい、で、うんうん、オセロ、デズデモーナーと共に、イアゴも一緒に、キプロス島に来るんですが、同僚、うん、イアゴの同僚である、キャシオっていうのがいるんだけど、そのキャシオが、うん、イアゴよりも、先に昇進しちゃった。オセローが、それは、采配したことなんだけど、キャシオが先に副官に召喚したことに、うん、恨みを持って、不満を持ってですね、うん、キャシオを落とし入れようと企てます。で、はいはいはい、酒に、そんなに強くないキャシオにお酒を飲ませて、まあ、そしたらキャシオがちょっとですね、飲むと、人が変わるタイプの酔い方をする方だったらしく、殴ってはいけない上官を殴ってしまい、
あら、
キャシオが、
やっちゃったね、
その、
うん、
昇格コースから外れそうになります。はい、で、そこでイアゴはですね、キャシオに、これをなだめてくれるのはオセローの奥さんであるデズネモーナしかいないと。うん、デズネモーナに、はいはいはい、取りなしてくれるように、自分の昇格をやめるっていうのを取り消してもらうように、オセローにお願いするしかないと入れ知恵をして、うん、キャシオは、
はい、
デズネモーナに、頼むから、オセローにちょっと進言してくれないかというふうにお願いに行きます。う
んうん、はい、
その一方で、イアゴはですね、うん、オセローにも、キャシオとデズネモーナが怪しい。っていう、告げ口をするんですね。あらあら、
で、悪いやつだね。
うまいんですよ、こいつ。ね。で、オセローは、いや、そんなことはないって言うんだけど、
うん、
じゃあなんか、証拠を持ってこいと。
うん、
そんなことはない、うん、信じられないから何か証拠を持ってこいって言うんだけど、そしたらイアゴーはですね、実はイアゴーの奥さんにエミリアっていうのがいるんだけど、エミリアっていうのがデスデモーナの次女なんですね。
あ、はあ、そうなんだ、うん。
で、エミリアはそのイアゴーがそんなことを企てるってるとは全く知らずに、意図せず、うん、仕えている主人であるデスデモーナが大事に持っているオセローにもらった、うん、オセローのプレゼントの、
うん、
イチゴの柄のハンカチを、拾って、イアゴーに渡しちゃうんですね。イアゴー、それが欲しいっていうか、手に入れたいって言ってたのを知ってたから。
うん。
で、そのハンカチを使って、イアゴーは、そのハンカチをキャシオの部屋に置いておく。で、キャシオがそれを持っているところをオセローに見せる。っていうことを証拠にして、オセローに、二人ができているってことを信じ込ませちゃうんです。
それは信じちゃうかもしれない、オセロー
が。かもしれないよね。
うん、うますぎる。
うん。本当に、もうこいつって感じなんだけど。で、その証拠を見て、うん、自分の目で、そのキャシオが、自分が愛する妻にあげたハンカチを持ってるのを見たオセローは、
うん、
もう、
うん、
愛情の裏返しなのか、もう憎しみの方に感情が傾いちゃって、デスデモーナを、締め殺してしまいます。
うん、
そして、そのエミリアと、それを発見したエミリアがオセロを問い詰めている中で、
うん、
これがすべてイアゴーの計略だった、策略だったっていうことが判明して、イアゴは口封じに、うん、もう遅いんだけど、口封じに妻であるエミリアを殺害、うん、オセローはイアゴに飛び、切りかかるんだけど、まあ、それは止められて、うん、で、オセローはデスデモーナを殺してしまった、うん、罪悪感というか、それで騙されてしまった自分へっていうのの、ね、悔しさから自害。で、イアゴは、捕らえられて拷問にかけられるという。そういう結末を迎えるお話です。
イアゴー悪い男だな、本当に。
イアゴ
ーみんな破滅させた。
悪い男なんだよね。
うん。
まあイアゴーが仕組んだことでオセロはそれにまんまと乗っかっちゃったっていうことなんだけど、まあキーワードは嫉妬ですね。うん、
嫉妬
ですね。
うん、
実は、イアゴーもイアゴーで、オセローに恨みを抱いた原因が、まあ、そのね、キャシオを先に昇格させたっていうことも一点あるんだけど、うん、イアゴーはイアゴーで、うん、妻のエミリアが、キャシオとオセローと不倫している
ん
じゃないかっていうのをずっと疑ってたの。
うん、
っていう本人も妄想に取り憑かれてて、
うん。
なんて言うんだろう。恨みが恨みを呼んでというか、
うん、
複雑に憎しみが折り重なる劇となっております。
なるほどね。まあ苦しんでるからといって他人を苦しめていい理由にはなりませんから。
いや、強い
方が一番悪いです。
はい、はい、
一番悪いです、
はい、
でもあれだね、あのオセローに、うん、オセローが、うん、そのハンカチを、あれキャシオだっけ？
うん。先に昇進しちゃったライバルがキャシオ。
キャシオ、
うん、の部屋に持ってた。
お酒で？
あ、お酒で。
あ、そうだよね。
そうそうそう。最初の原因を、その、デスデモーナにお願いに行くべきだっていう、最初の事件を起こさせたのもイアゴーなんだけどね。
うんうん。で、そのキャシオがハンカチを持っているのを見てから、うん、あの、奥さんを殺しちゃうまでがめっちゃ展開早くて。
うんうんうん、そうだね。あの、そう。
カッとなってとか、劇場してというかね。
なんて言うんだろう、最初に、その証拠が出る前に最初に言われた時から、うん、やっぱちょっとね、疑い始めるじゃん、やっぱり。
そうね、疑心暗鬼というか。
うん、なっちゃうよね。で、あの、ここで、ちょっとキーワードというか、うん、要素として大事なのが、オセロー自身は、そのイタリアでは少数派の民族であるムーア人、黒人 のムーア人なんです。
はい。
で、かつ年齢も結構いってて、多分40後半から50ぐらい。で、うん、将軍としてはすごく有能で、だから、こう、昇進していって、この将軍っていう立場では言ってるんだけど、やっぱり人種的にはすごく差別に合ってるというか、やはり偏見の目で見られるっていう背景はあって、うん、で、それに対して、デズデモーナは、父親が元老院議員で、もちろん白人で、うん、かつ若くて、多分10代後半ぐらいっていう、
うん、
この、やっぱり格差があって、オセロー的にはすごい引け目が多分あったんだよね。
うん、
たんじゃないかと思う。なんか、絶対そうだろうなって思う、うん。で、お父さんもすごく反対してて、で、娘を、うん、結婚は認めないっていう感じで、もう半分駆け落ち同然でキプロス島に来てるんだけど。
あ、
っていう、そういう状況も踏まえて、で、かつ、そのキャシオと浮気してるって言われたら、なんかさ、もしかしたらそうなのかもって思っちゃうじゃん。うん、
キャシオの方が若くて、うんうん、
そうそうそう。
今をときめいている男性だったらそうかもね。嫉妬か。うん。
そう。で、最初にそれを言いに行った、イアゴがね、リア、うん、リアじゃない、オセローに、あの二人怪しいですよって言いに行った時に、これもちょっとうまいなと思ったんだけど、
うん、
ムーア人にはわからないかもしれないけれど、うん、女っていうのは、旦那に対して後ろめたいことがあったら隠すもんなんですよ、っていう、あなたには知らないかもしれないこう習慣とか掟みたいなのがあるんだよっていうのをこそって吹き込むのよ。なんか上手くない？
悪いよ本当にイアゴは。
こいつやるなと思った、そこ読んだ時。なんか、
うん、確かに、あなたには考えつかないかもしれないけどとか、そうそうそうそう、あなたの常識ではないかもしれないけど、
そうなの。
確かにね。そう言われたら、そうなのってなるかもしれない。
俺知らないだけでもしかしてそうなのみたいな。
きついって。
なるじゃん。なんか、その辺がさ、うまいというか、ずるいというか、
うんうん、
ベニスの女性というのはっていうところがあって、ご用心、うん。国の人間の気性なら私はよく知っています。ベニスの女っていうのは自分の火遊びを神様には見せても亭主には見せようとしない。連中に良心があるのはやらずにいるためではなく、わからないようやるためなんです。そうなのか。ご自分の父親を騙して結婚なさった方ですよ。閣下のお顔の震えを、閣下のお顔に震えおののいていると見えたとき、実は誰の顔より気に入っていらした。そうだったな。ほら、やっぱり。あんなに若くて、ああいう振りのできる方だ。って。どんどん丸め込まれちゃうんですね。
なんでそっちの話を信用しちゃうんだ。
口がうまいって怖いよ。
大好きな奥さんなのに。
そうだよ。
で、恐ろしいよ。
そんだけさ、こんだけ、こう、うん、奥さんの悪口言った後に、最後、これがさ、怖いんだけど、あ、いや、申し訳ありません。うん、どうかお許しください。閣下を思うあまり言葉が過ぎました。
やかましいわ。
オセロ、いや、一生オンに切るだからね。
やばい、もう、
お前
もう丸め込まれてる。アホだ。
やめてくれ。今申し上げたことの源は、ね、私の各界の愛だとお考えいただきたい。いやー、こういうこと言うやつは信用しちゃダメだよ。
本当だよ。本当だよ。
いやー。あんたのためだとか、あなたを思ってとか、
うん、
こんなことは言いたくないんです本当は、でもあなたのためを思ってみたいな、
うん、うまいことね、ストーリーを演出していくんだね、うん、そうやって
ね、というまあイアゴのうまさ、
うん、
口がうまい人ってうまい人というか、うん、こういう風に悪用できるんだっていうのをひしひしと感じる。
悪用厳禁です。
そうね、
真似しちゃダメ。
そうなのよ、
うん、
で私またこれ役使ってるのが、松岡 和子さんの、シェイクスピアで、ちくま文庫から出ている、うん、このシリーズ全部、このちくま、同じシリーズから出してるんだけど、ちくま文庫のシェイクスピア全集、うん、松岡和子役のシェイクスピア全集を使ってるんだけど、うん、前回さ、松岡和子さんの役、W のところ訳したときに、W の役の話をしたときに、うん、すごく、松岡さんが、上演の時、上演しているその自分の役で、舞台になるってなった時にお稽古場とかにすごく頻繁に出入りしてお稽古とか見て上演されているところを見ながら、うん、こう自分の役に反映させていくっていう話をちょっとしたんだけど、うん、すごく印象的なオセロで印象的なエピソードがあってそれをちょっと紹介します。
はい、
これはですね、2007年に蜷川幸雄さんっていう有名な演出家の方が今亡くなっちゃったんですけど、いらっしゃって、うん、その人が、シェイクスピアを、よく上演していて、2007年のにオセロを上演したんですけど、その時、うん、オセロを吉田鋼太郎さんで、デズデモーナを蒼井優さんが演じてたんですね。
はいはいはいはいはいはいはい。
OK ですか？浮かんでますか？
はい。
で、その時に、はい、イアゴに、こう、デズデモーナとキャシオが怪しいっていう風に、入れ知恵をされてたオセロが、デズデモーナの部屋を訪れる場面があって、で、その時にこういうやりとりがあります。ご気分はいかが？あなた。元気ですよ、奥様。ああ、心を欺くのは苦しい。お前はどうだ、デズデモーナ。元気ですよ、旦那様。っていうやりとりがある。ここの、心欺くのは苦しい。お前はどうだ、デズデモーナは、暴白、独り言です。だから、元気ですよ、奥様に対して、デズデモーナが、元気ですよ、旦那様って返すっていうだけのシーンなんだけど、
うん、
ここをもともと、元気ですよ、旦那様じゃなくて、元気ですよ、あなた。だったらしいですね、
うん、
でこれがあなたから旦那様に変わったきっかけがのエピソードがあって、ちょっとじゃあ本の一節なんですけど読み上げます、です、
はい、
葵さんが、松岡さんに対してお稽古場でね、デスデモーナはオセローのことをあなたって呼びかけてますけど、このあなたは全部同じですか？であるとき稽古場で聞かれたの。一瞬質問の意味がわからなかった。彼女が何を言いたいのかわからなくて面食らったんです。で、原文でマイロードとなっているところは一応全部あなたとしたけど、具体的に言うとどの場面って聞いたら三幕四場と言ったのね。で、三幕四場っていうのはさっき今読んだんですけど、オセロが、デズデモーナとキャシオを疑っている場面で、で、デズデモーナの方は全くその意識はない。疑われてるなんてついほども思ってない。で、むしろ、頑張ってオセロを説得して、キャシオを復職させようと、ふうに思ってる。っていう場面なんだけど、ご気分はいかが？あなたはオセロに向かって行ってる、最初のね。で、このあなたはいいんだけど、この蒼井優さんが引っかかったのは、この3行後の元気よ、あなた。で、このあなたが、それまでデスネモーナがオセローに向かって呼びかけるときにずっと使ってきた、すべてのあなたと同じなんですかっていう、ここが気になったらしくて、
うん、
で、ここを聞かれた松岡さんが原点を原文読み返したら、ここのあなただけ、今までずっとマイロード、マイロードってあなた、旦那のことを呼んでたんだけど、ここの、
うん、
ロード、呼び方だけマイグッドロード、グッドロード、グッドが間に入る呼び方になってたらしいの、
うん、
で、英語圏だと私はこういうニュアンスは分かんないんだけど、マイグッドロードって言うとだいぶかしこまった、うん、なんていうの、ご亭主様とか、うん、なんだろう、すごくかしこまった言い方に聞こえるらしくて、
うん、
で、なんか、私の主人、マイロードだったら、まあ、あなたって読むのと一緒なんだけど、マイグッドロードだと、だいぶ、バカ丁寧というか、他人行儀ぐらいのニュアンスがあるらしいんですね。
うんうん
うん、で、これを、 で、このマイグドロードっていうのは、実はこの前のオセロの呼びかけ、ご機嫌いかが奥様っていうところが、Where my good lady なんだけど、ここも good が入ってて、うん、こっちが先に若丁寧な言葉使ってるんですよ、オセローがね。
うん、
多分これは、まあ不倫、妻の不倫を疑ってる男性が、いや、私の妻よ、みたいな、こう、ちょっと、引っ掛けてというか、
うん、
なんか、いろんな複雑な気持ちが織り交ざって出ちゃったのかもしれないんだけど、で、それに対してデスデモーナは、その疑われてるなんて思ってないから、まあ、なんで、こんな、なんか、ふざけてるわ、みたいな感じで、
うんうんうんうん、
元気よ、旦那様って返した感じ、
うんうんうん、
だと、
そう、なんか、うん、わざとらしい呼び方が冗談だと思ったんだろうね。
そうそうそうそうそう、多分そういうことなんだよね。で、うん、返したっていう、そういう場面だったことに、松岡さんが気づいて、
うん、
で、あ、ごめん、ここはじゃあ、あなたじゃなくて、逆に旦那様にした方が、デスデモーナの感覚としては合ってるねってことに、役が変わったらしいんです。
すごいね。え、そのさ、
うん、
My good lord を知らないのに、うん、何、そう、この、
今、
このあなたは今までのあなたと同じですかって
聞けるのすごいよね。
聞いてきたところよね。
すごいよね。
すごい。めちゃめちゃすごいし。いや、
本当なんだよね。で、なんか、まあ、松岡さんもその後、うん、その、蒼井優さんに、うん、なんでここを、どうしてそう思ったのって聞いたら、で、ここから葵さんのセリフなんですけど、あ、セリフっていうか、言ったことらしいんですけど、あそこでオセローが元気ですよ、奥様って、奥様って言うじゃないですか。それまで一度もそんな風に呼ばれたことがなかったので、自分の元気よ、あなたっていう返事をどういう気持ちで言っていいのかわからなかった。っていう風に言われた、言ってた。そうです。もうなんかさ、記憶ごとデスデモーナになってるじゃん。え、奥様って呼ばれたことないな、うんうんうん、私っていうところに違和感があって、
うん、
え、元気よ、あなたってなんて言ったらいいんだろうって、よく気づくよね。
ね。
ね。
しかもさ、その、翻訳するときって、うん、ある意味その物語の全体の流れみたいなのを気にしたりする、
うん、
俯瞰的な見方をするかもしれないけど、
うん、
松岡さんは、その、ある意味、役の、その人になりきる主観的な目線を持っている人たちと会話を通じて、うん、翻訳を直してってるってことがめちゃめちゃ信用できるよね。
ね。
なんかね。
ああ、確かに。だから、お話全体、として齟齬がないっていうのはもちろんだし、プラスそうだよね、うん、オセローとしてずっと生きてる人の目線、吉田鋼太郎さんの意見も取り入れられて、うんうん、デスデモーナの記憶、うん、なんて言うんだろう、体験をなぞってる葵さん、役者さんの意見も取り入れられてって思うと、やっぱり稽古場にいるってすごい、なんて言うんだろう、大事なことなのかもなって思うね。
うんうんうん、本当にすごいと思う。
ね。で、
一人だったらそのクオリティは出せない。
確かに。そんだけ視点持ってられないよね。
うん、
で、まあそこを、元気ですよ、旦那様に変えたことで、最終的に、うん、で、まず、オセロに元気ですよ、奥様って言われたデスデモーダが、声を出さずに、あっで驚くような顔をして辞書であるエミリアの方を見て、で、奥様なんて呼ばれちゃったみたいなお茶目な表情をして、うん、もう舌を出さんばかりに可愛い感じの、で、それからニコってオセローに笑いかけて、うん、元気ですよ旦那様っていう風に返した。で、この、うん、で、さっき最初に読んだ時に独り言、オセローの独り言が間に入ってたじゃないですか。ああ、心を欺くのは難しい、苦しい。お前はどうだですね、モーナっていう、暴発が入ってるんだけど。ですね、モーナが、だから、葵優ちゃんが、その、次女の方を見てニコって、うん、あ、こんな、ふざけてるわっていう表情をしてる間に、オセローは反対にこの独白を言う暇があるっていうか、うん、タイミングとしてぴったり合う。
対比がすごいよね。なんか
本当に
ギャップがさ、すごい。
しかも上手くない？なんか片方はもうすごい疑ってて、うん、もう何言われてもこう疑心暗鬼になっちゃってるから、もう、ああ、もう嘘をつくのは苦しいってこう言ってる、うんうん、反対では、まあ、なんかふざけてるわうちの旦那様がっていう、この次女とキャッキャウフフってしてる、うん、でそれがさ、まあ表情とかってド書きとかでは戯曲にはきっちり書いてないけど、
うん、
セリフとか間合いがぴったりそれで噛み合うっていうのが面白いなって、こう文字がなんだろう、三次元に起こされるとこうなるんだ、うん、なんか設計図で書かれてたものが実際になった感じ、うん
うんうん、確かに、
うん、がすごく分かりやすいというかの、
うん、
いい例だなと思ってご紹介しました。
いや面白いですね本当にね、
はい、
うん、なんか全然見方が変わるというか、
うん、
もうあれだね、そのオセロはその時点でイアゴだったか、うん、
イアゴ
の、うん、からの言葉にもうなんだろう、フィルター、あの言葉によって、うん、もう思考にフィルターがかかってるから、うん、そんなに可愛い愛しい自分の妻のことも何も見えていないと。
見えてないだろうね。
恐ろしいですね。
恐ろしいですよ。なんかさ、やっぱり自分の知らないことがあるんじゃないかっていうのってめちゃくちゃ怖くない？なんか。